読売新聞社賞、神様からのプレゼント。作、松本明美。ママ、1時間くらいゆっくりお買い物してきてね。以前は毎年恒例のように、私の誕生日の夕方になると子供たちから言われた言葉だった。そのこそこそとした恒例行事は1週間前から始まり、子供部屋に4人が集結し、私が部屋に入ることを禁じてくるのだ。でもいつも末娘の、ママ見ちゃダメだよ、何にもしてないよ、ママのプレゼントなんか作ってないからね、という一言で、ああ今年もやってくれるのだなと内心ガッツポーズをして、1週間後を心待ちにしたものだった。私が留守にしている間に1週間かけて作った折り紙でリビングは装飾され、大きな紙に、ママお誕生日おめでとうと家族の似顔絵が描かれていた。そして4人の子供たちがそれぞれ分担して作ったカレーライスとサラダが並ぶ。この人参は私が切ったよ、猫の手で切ったからお手って切らなかったよ、カレー入れるとき跳ねてここやけどしちゃった、と矢継ぎ早にそれぞれの子供が喋り出す。食事の後は手書きで湯と書いてあるお風呂へ。私が入ってしばらくすると、頭にねじり鉢巻き姿の息子がやってきて背中を流してくれた。お風呂から出ると、今度は給食着の白衣を着た3人の娘たちが肩、腰、足に分かれてマッサージしてくれた。揉んでいるのかくすぐっているのかわからない力加減に思わず笑い出してしまったものだった。こんなお腹も心も満腹になる誕生日会の恒例行事も5、6年続いたものだったが、子供たちの成長とともに簡素化されていった。子供たちの帰宅時間もそれぞれ塾や部活動で遅くなり、私自身も専業主婦から働くようになった。主人も相変わらず残業で、家族揃って夕食をとることは少なくなったが、それでも私の誕生日会は外食という形でかろうじて続いていた。ところが今年の5月、それは崩れた。家族全員が私の誕生日を忘れていたのだ。いつ気づいてくれるかという思いで何度もメールをチェックし、仕事にも身が入らなかった。そんな思いで帰宅すると、以前隣人だった友人からプレゼントが届いていた。私の誕生日を覚えていてくれたのはその友一人だけだった。それでも家族がいつもより早く帰ってくることを期待していた時、その電話が鳴った。主人だった。もう夕食の支度しちゃった？の問いに、待っていましたという気持ちで次の言葉を待った。今日飲み会になったから夕食はいらないよ、だった。私は言葉を失い、ただそうと答えるのが精一杯だった。いつもと変わらない家事、いつもと変わらない遅い家族の帰宅が徐々に私の夕食を作る手を鈍らせた。そして友人から送られたバースデーカードの言葉が私の胸を締め付けた。今年もきっと家族にぎやかなお誕生日会をなさっていることでしょうね、と。私は夕食を作り終えるとそのまま寝室へと向かい、ふて寝をしてしまった。その夜、夫と子供たちとでどんな話がされたのかは知らなかった。次の日、仕事から帰るとすでに娘が帰っていた。どうしても買ってきてほしいものがあると頼まれて しぶしぶ買い物に出かけた。1時間半ほどして帰宅すると、家の中は一変していた。洗濯物はきれいに畳まれ、掃除機はかけてあり、床もきれいに磨かれていた。いつも遅い子供たちが、皆勢ぞろいして、掃除係と食事係に手分けして準備していたのだ。私の顔を見ると、ちょっと早すぎるよ。もう少しゆっくりしてきてほしかったな、と笑った。ハンバーグとスープとサラダが並んだ。いつも帰りの遅い主人もケーキ担当ということで早く帰ってきた。昨日はごめんね。一日遅れたけど、お誕生日会しよう。と精一杯頑張った皆の姿があった。久しぶりに6人全員揃った。食事の後のお風呂には、さすがに中学生になった息子は背中を流しに来なかったが、娘たちが交代でしてくれ、風呂上がり、息子は肩もみをしてくれた。ふと流し台に目をやると、食器もきれいに片付けられ、その上ピカピカに磨かれていた。小さい頃は作ることに集中していた結果、山のような洗い物が流し台に残っていたことを思い出し、成長した子供たちを感じた。子供が成長するということは、生活も変化するということで、来年には長女がこの家を巣立っていくだろう。でも、過去と現在の思い出がリンクして、私の心の中で息づいている。こんな未熟な私のもとに生まれてきてくれた子供たちに感謝し、この子たちこそが神様からのプレゼントだと心に染みた一日だった。